質問はですね、どうしたら普段の生活をしながら有意識を理解することができるのでしょうかと、こういう質問ですね。でまず有意識を理解するためにはこの目ですね、目を外から内側に向けないといけないんです。私たちはその目が外に向いてるんですね。目が外、外っていうのは外の人です。例えばその嫌な人に出会った時にですね、この人嫌だな、なんであんなことをするんだろうっていうふうに考えちゃうんですよ。でも目をね内側に向けると、なんで私はこの人を見てこんなに嫌な気持ちが起きてくるんだろう、そういうふうにこう目を内側にね、目を外側から内側に向けて初めて有意識っていうのが少しずつ分かってくるんです。目が外に向いてる間はもう分かりません。どんなにね有意識を理解しなくちゃいけないって思っても、どんなに人の姿を通して自分の姿が見えてるって分かってるんですよ。頭でしていても実際ですね、そういうことが起きると嫌だという気持ちが強くなって、それにとらわれてしまうんです。はい、
意識してそうやって
内側に向けるためにはですね、やっぱり1にも2にもですね、整理です。整理が必要ってことですね。
だいぶやったんですけど、まだ、
そうですね、だいぶやったかどうかっていうことよりもですね、これが私の心だとしますと、これが私の心だとしますと、その心がこういつもね目が外に向いてるんです。こういうふうになってるわけですね。で、外にあるものにこう囚われるわけです。囚われるということはどういうことかっていうと、外にあるものを自分のところに持ってくれば幸せになれると。こう持って、いわゆる目が外に向いてこう入れていくわけです。次から次へと。で、整理っていうのは入れたものをですよ。ね、実際にこう買ったり、手に入れたり、こうね、してきたものを、使うものと使わないものに分けて、使うものは残し、使わないものは捨てていくことが必要なんです。どこまでやったらいいんですかって言ったら、目が外に向かなくなるまで続けないといけない。だから捨てるだけじゃダメなんですよ。捨てるだけじゃなく入れないといけない。入れては捨て、入れては捨て、入れては捨てってことを繰り返していくわけです。ね。まあ一人一人その自分が好きなこととか趣味とかそういうものは違いますよね。例えば清盛さんだったらこの仏法書とか。ね。買っては捨て。買っては捨て。買っては捨てってことです。そうするとだんだん買えなくなる。だけどね、でも私たちは買って捨てることがもったいないから残しておこうってことなの。もったいない。もったいない。もったいないと。だけど、このね、悟りを開いていくためにはどうしても買って捨てないといけないんです。
なんか最近は買ってもまた捨てるんだろうなと思うと、やっぱりもったいないので、本とかも買わなくなったんで。 ですね。どうせしっかり読むわけじゃないから。
はい。でも欲しくなるでしょ。
なりますけど。
買ってくださいよ。今質問はどうしたらね、普段の生活でね、生活で有意識を理解できるかっていう話ですから。どうせ捨てるんですよ。どうせ捨てます。どうせ。だから買うんです。欲しいっていう気持ちがもう金輪際起きてこないくなるまで。だから整理すると分かってくるんですよ。どうせ捨てるって。僕もね、怖いです。何が怖いか。パソコンをね、消費してしまうのが怖いですね。もう怖すぎる。もういつもね、化学コムをね、毎日ですよ。毎日ね、朝、昼、晩、だいたい3回。ね。新製品が出てるかどうかを確認するんです。ね。で、こう見ると、おぉ、こんなものが出てるのか、すごい夢を膨らますわけですね。おぉ、さん、最近はね、Xperia Z4。あれいいですよね。もうなんていうの、その10インチでね、386g。ね。最近はね、オフィスがね、Android でも使えるようになったと。で、しかもね、そのちょうどね、ウェブね、ウェブでこう、ウェブ表示ができないから、ちょっと大きめの方がね、オフィスを使うには便利だなと思ってたんですよね。10インチサイズでね、Android でね、オフィスが普通に使えるなら、あ、これもいい選択だなと。ね。でも、思うんです。使うかな？使わないかな？多分、使わないんです。でも、僕の最後の砦ですよね。これを、この楽しみがもしね、買ってしまって、消費してしまったら、僕はこの残りの時間、何に使ったらいいんですか？
それはなんで、使わないと思ったんですか？
あ、使わないかってことですか？結局ですね、その、使うものって、一つか二つなんです。今は、執筆をするためにしか僕使わないです。遊びとかね、そんなの一切使わないので。ね、執筆に使うとしたらですよ、ね、携帯だったらこうパッと入って、ね、パッとこうポケットから出してポッとねボタンを押したらものの1秒で使えるんです。このね手軽さもうね離せられませんね。
あ、自分がどういう時に使うかということが分かってるん
です。そう、
ね、使わないっていうのはそれ自体がどうこうじゃなくて、自分のシチュエーションとしては、
そう、10インチをいつ使うんですか、いつ使うってこう考えてみた、うん、いやー使わないなね。でも欲しいって思うんです。まあ最近10インチサイズのちょっとねタブレットが一つ欲しいなと。そうするとね、 Windows 型にしようかね、iPad にしようか、それとも Android にしようか、夢は広がりますよね。10インチは欲しいと思ってましたから、8インチは手に入れた、ね、携帯サイズも手に入れた、あとは10インチだけですよ、ね、これがあったらもうね、やっぱキーボードもちょっとちょこちょこっと使えた方が便利だな、ね、キーボードとセットでこう使えたらすごく楽しいだろうな、ね、それは多分シチュエーションとして使わないだろうってことは薄々気づいている。でも欲しいなと、ね、でも僕も薄々分かってるわけですよ。これをもし買ったらどうなるか、買ったら消費してしまうんです。消費したらどうなるか。
消費って何ですか？
消費っていうのは、まあ、例えばですね、ジグゾーパズルを買う前、まあ、これを買ったらこんな楽しいだろうか、あんな楽しいだろうかって思うじゃないですか。ゲームをする前はね、こんなに楽しいだろうか、あんなに楽しいだろうかって思いますよね。でも実際やってみるとそんなに夢がないわけ、思ってるほど夢っていうのはないわけですよ、ね、例えばそのこんな新製品が出ましたですね、こんな機能もついてます、あんな機能もついてますね、なんと手書きでこんなこともできますよ、うわーすごい、こんな機能がついてるんだってね、思いますよね。まあ、皆さんにちょっとわからない世界でした。すいません。あのね、電子レンジが出ましたと。こんな機能がついてます。あんなスチームで焼けますとかね。こんな、もういろんな調理ができますと。うわーすごいとかね、買うじゃないですか。実際使うのは、ピッて。温めだけっていうね。何に使ってるか。いろんな機能はついてるけど、ピッてね。 逆に機能がいっぱいつくと、どこのボタンを押したらいいんだ、うん、ボタンがいっぱいありすぎて困るぞとか、ね、
これの方がいいとか、
ね、そうそうそうこうなる。結局いろんな機能がついて夢はいっぱいってなっても実際使うか使わないかなんです。
省エネ意味について
ね、今説明してるんですよ。清盛さん焦らない、ね、今説明してるんです、ね、その使うか使わないかなんですよ。実際に、ね、使う前はこんなことがあるんじゃないかとこういうふうに思っていたものが実際使ってみるとですね、全然その思っていたものではなかったと。つまり思っていたものが実際には手に入らなかったと。これを省エっていうふうに言うわけです。
手に入らなかったことを省エですか、それとも手に入らないだろうということが分かることが省エですか。
手に入らなかったってこれ一つ理解したと。
あ、
そうすると同じように例えば、まあ、パソコンならパソコンを買って、ね、いろんなこといろんな機能がついてるなすごいなと、わあこれって欲しいなと、ね、でもってなるわけですよ。でもきっと使わないだろうってなるわけです。
省エした経験があるので、
うん、
もう自分の中で使わないだろうが納得できる
っていう状態になってるってことですか。そうそうそうそうそう。でも完全に省エしてないから欲しいっていう気持ちが起きてくるんです、ね、僕もいろんなものを整理してきていろんなものを省エしてきました。でもまだパソコンだけは省エしたくないんです。なぜかって省エしたらね、もう価格コムをね、こうなってんですかね、こうね、説法の休憩の合間にね、パッとそうだもう10時を超えたね、どんな新製品が出てるかな、おおーってね、この楽しみさえも奪われる。
どういうこと、それは見るけど買いたくないってことですか。
いやだからもう買わないってはっきりとしてたら見ることもなくなるんです、ね、そうするともう、ね、その今までね、この何て言うんですかね、暇な時間をですよ、化学工房を見ることによって埋めていたこの楽しみが全部消えてぽっかり開くんです。全部ぽっかり開いちゃうんです。この時間をどうするの、ね、もう執筆をやるしかないですよね、これ一つ。
なんか不都合がある。
いやいや不都合はないですか。なんかこう無法一色ってなっていくのがなんとなくこうなんとなく、まあそれも幸せなんですけど、幸せなんですけど、なんか分かってる未来になんか行きたくないっていうのあるじゃないですかね。はい、
例えばその省エの中の種類には旅行であんなところに行ってみたいとか、
あそう
こんなお店で食べてみたいっていうのも行ってみて納得したらもう2回目から行きたくないと思ったらそれを省エしてる。
そう例えば旅行だったら海外旅行に行ったらいいだろうなって思ってたんです。僕だったらね、まあ、旅行だったら北海道に行ったらいいだろうか、九州行ったらいいだろうか、ね、東京行ったらいいだろうか、大阪行ったらいいだろうかと思ってました、ね、今毎月行ってます毎月ね、毎月で東京に行き九州に行き北海道に行きね、何が違うんだろうと考えるわけですよ。一体、まあ、私は一体北海道に行ってね、昔はですよ、北海道、もうイメージがいいでしょ、北海道、雄大で、北海道ってこうなるでしょ。で、北海道行って、一体何が変わるかと、まず北海道に着きまして、こう周りを見渡す、うん、まあ、あんま変わんないですよね、どこ行っても基本的に変わんない、うん、ね、そうですよね、じゃ食事、ね。そうだそうだ食事ね、ガストに入って食べてみる、うん、ガストねどこ行っても同じ味じゃないですねえ、北海道って何が変わったんですかって、ね、
いやいやでもその旅行っていうのが違うんでそこ行って日常やってたらそれ変わらないと思うんです
けど、ね、いやだから日常じゃないですか、日常なんですよ。北海道っていう世界に何かこう今住んでいる場所と違いがあるかって言うとね、まあ、違いがないなって思うんです、ね、九州行って何が変わるかって、九州行って何も変わるわけじゃない。前はですよ、もう九州行って博多にこう着くとね、ああ博多に着いたぞ、あそう博多のね駅がすごいこう変わったわけですよ、ね、屋上にはね ね、電車がね、その、まあ、機関車、ちっちゃいミニ型の機関車がこう回ってるんですよ。ね、そこでこうやって上がっていって、こうやって見て、わー、こんなのがあるんだとかね、あと博多にはね、こういうたくさんのね、レストラン街ができてね、そのレストラン街をこう見渡して、わー、これが美味しそうだな、あれが美味しそうだなと、ね、最初のうちだけです。だんだんね、そんなことするのももったいなくて、こう早く家に帰って、ちょっと執筆しないとなとか、ね。この、いや、いかにこうね、ルートでこう時間を決めて、何分で帰れるってね。最近はこうね、よし、あのね、あー、オーナーほど止まったよし、こう出して、はい、執筆。はい、あお。
その、要は、省下するには、もうさっきの旅行だと、実際に行ってみるのが一番早い。
そうそうそうそうそうそうそう。
で、行きたいと思ってる間、何回も、例えば北海道に憧れてるなら何回も行って、
うん。
やってるうちにもう自然と消費してしまう。
そうそうそうそうそうそうそう。
憧れのイメージ通りではないから現実。
そうですそうです。
実際には繰り返しで消費したいとかではなく、
うん、
消費しちゃうっていうのがもう自然の流れ
ですよっていう。そうですそうですそうです。はい。だから頭の中ではね、例えば本だったらいやどうせ捨てるんだろうなって思うじゃないですか。でも。本が読みたい、本いいなっていう気持ちは残ってるんです。残ってるうちは本を買った方がいいんです。どうせ捨てるけど。どうせ読まずに捨てるけど。そうするとね、だんだん本がね、変わるんです、買うものが。薄い本買うんです。昔はね、こうなんかこう、もう長編のね、赤毛の、ちょっとこう読み続けて。ね、それがね、最近こう、薄いもね、1時間か2時間ぐらいで読めるぐらいの本にこう変えていくと。そういうふうに何か種類が変わってくるんです。ね、僕もはなかなか漫画、もう最近も少しずつ漫画も消費してきましたけど、漫画も本当もうね、めちゃめちゃ読むスピード速い。ね、あ、こんな漫画出てるのかって、大体ね、1冊5分ぐらいで読む。時間をかける、もったいないですから。こう、
それを消化してきたので漫画に時間をかけることがもったいない。
そう、もったいないと。昔はもう漫画をねゆっくり見たいなと、それ時間をね本当に有効に使いたいな。ところがだんだん消化するとですよ、まあ意味がないってことが分かってくるじゃないですか。そしたらもう時間をねかけれなくなるんです。
意味がないってどんな感じだったんですか。その初めに楽しんでた頃の上田さんと今さっさと見てしまうのでは、何がこう気持ち的には何がこう
変わるんですか。いや、だ結局漫画読んで何か自分の人生が変わることはないんです。はあ楽しい、はあ時間だけが過ぎていると、何かが変わるわけじゃないと。そうするとその時間を長く取れば取るほどもったいないなって思ってたんです。
価値はないけど気になってるから処理しておこうってい
う。そうそうそうそうそうそう。でそういうことをきちっとやっていくことが大事なんです。きちっと自分の中でこういろんな気持ちが起きてるけど、理性が働くわけです。分かってるから。どうせ整理をすればね、整理をしてしまったらもうどうせもう読まないなっていうことが分かるんです。でも欲しいって思うじゃないですか。欲しいってね、欲しいって思ってる間こう外を見てるんです。ね、内側を見てないんです。今、有意識の話ですから、有意識を見るためには内側を見なくちゃいけないんです。心の内側を見る。こっち側に目を向けなくちゃいけない。ところが目が外に向いている間は、この心の内側に目を向けることができないんです。はいはい。
ってことは、その、外に向いてるから内側に向けようと思っても無理ですよっていう。
そうです。無理です。無理。
そんなことをしようと思うこと自体が無理なんだから、
うん、
整理から始めないとできませんよっていう、
う
ん、
そうそうそうそう、
こうやって内に向けていく。だから
そう、
外に向いてるから内に向けないといけないですよっていう話だけだとこう、うん、できなくて、
うん、そうそうそうそう、
その気分を、外に向いてる気分をこう、うん、解消していったら内に向くんです
。そうそうそうそうそうそう。
逆に自然に内に向いてしまうものが、
もうね、嫌でも向きます。嫌でも向きます。だからそれを分かってるから、ね、買わないんですよ。買わない。買わない。買っちゃったら、これで終わっちゃうじゃないですか。 怖すぎる、本当に恐ろしい。
あれですよね、気分の解消の仕方じゃないと、うん、そのどんどんどんどん増えていく人もいるじゃないですか。そのどんどんどんどん いくらでもパソコンばっかりずっとのめり込んでとか、旅行でもずっとね。
いや、それはね、ちゃんと一回整理をしないとダメなんです。だから買ってね、捨てるのがもったいないから取っておこうってなると、いつまでも将棋はできません。
整理が必要ですね。結論をまず。
そうそうそう。一回整理をして、あ、どうせこれ捨てていくんだな、捨てるときには全部なくなっちゃうんだなと、かけたお金も無駄になるんだなと、分かった上で、いろんなことをやっていくと将棋していくわけです。
出したら片付けるとかそんなんですか。バーっと広げて、うん、でもこれ片付けない。
そうそうそうそうそうそう。
バーっと広げて片付けて。
そうそうそうそう。そうそうそう。どうせ片付けるからちょこっとしか広げないようにしようと。
じゃあ先ほどの旅行だと、例えばどんな思いで行きたいかみたいなのを例えば日記に書いといて、はいはい、からどうだったかっていうのも整理になる
んです。いや、まず旅行だったらね、もう思いつきで行かないんです。ね、ここに行きたいって思ったら、ちゃんとその旅行雑誌を買って、で、計画を立てて行くんです。で、そして目的を決めるんです。何がしたいか。今回の旅行はこういうことが目的で行くんだって行くんです。そうじゃないと将棋できない。なんとなく行ったら、消化不良だからまた行きたくなるんです。
目的を持って行って、そして目的を果たしたけど、そう、それだけ時間とお金かけた分あったかというと、
そうそう
そう、そうでもなかった。
そうそうそうそう。まあもちろんそういうのあったってなりますよ。あったけど同じ目的では行けなくなるから。例えばね、北海道だったら時計台を見て、あれを見てって、今観光目的だとしたらね、ね、もう一回北海道見て時計台見てとかならないでしょ。今度は別のところに行こうってなると思うんですか。で、いろんなところ回ると今度もう行くところがなくなるから、じゃあ今度はこういうことを見よう、ああいうことを見ようと。で、で観光だったらこういろんなものを見るってことを繰り返していくと、見てってなるわけ。こう、はあ、これと写真とどこが違うのかなってこうなるわけですよ。写真だったらすぐこう見えるけど。
どうなんですか、かけたものにね、でも価値を感じたりするから、あ、この私はこのかけた旅行にかけたこのものに価値を置きたいと思って、なんか。
いや、それはね、違うんですよ。そのね、それを自慢話のように人に語ることに価値があるんです。
あ、それでこうブログとかなんやらとか。
そうそうそう、それは私のことを認めてっていう、そのために必要なんですよ。
認めてほしいだけで。
はいはい。でも人の話とかよく聞いていくと、そんなね、私ね、この間ね、北海道行って時計台に行ったんだ。すごい、そうなんだ、すごいね。この人は自分の話ばっかしかしてないなってこう聞いてると。もしかして僕もこういうことやってるのかなと、こういうのは有意識。
旅行が楽しくて旅行趣味なんじゃなくて、
はい、
それちょっと認めてもらおう。
そうそうそうそうそう、結局そこに行き着くわけですよ。私は自分の存在を認めてほしいんだなと。例えば価値のあるものね、だから旅行がしたいわけじゃない。旅行に行って、私こんな旅行に行ってきたんです、あんな旅行に行ってきたんです、ね、こんな素晴らしい体験をしたんです。ねえねえねえ聞いてってなるんです。ね。だけど、心に少し余裕が出てくる。整理をしてくると分かるんです。分かるっていうのは、この人は、ね、私もこういうふうにやってるかもしれないけど、相手もやってくるとね、やっぱとても聞けないんです。ほら、ルイ・ヴィトンのバッグすごいでしょとかね。はあ、すごいね。それでってこうなるわけですよ。
そういうものに対しては人間は合わせるけど、特に、なんかその人がすごいとは思わない、
うん、思わない。そうそう、思わないわけですよ。だから自分もそれに価値が取れね、できなくなるんです。旅行に行くこと自体が楽しくなくなるわけ。なんでそれ見て何が楽しいの、ね、楽しいっていうのは子供を連れて、子供わーとかね、アンパンマンだわーとかね、やってる姿を見て、子供が楽しんでるな、これは楽しいですよ。自分が楽しめるのって本当に数が限られてるわけ。そうやって一つ一つ省下していく。省下って感じね。省下していくことが必要なんです。
自分が楽しめるでしょ。そんな楽しめないですね。それほど。
うん、楽しめない。ね。いわゆる子供と付き合ってみればわかるんです。子供っていうのは、何かを省下する順番を教えてくれる。まず自分でやってみたいっていう。ね。包丁を使って、あ、 ね、僕も僕もパンパンパンパンパンパンってこうやるわけ。ね。で、包丁が使えるようになったらね、ハサミとかハサミが使えるようになったら、パパパパやってって言うんです。こう人にやらせるわけ。で、やってる姿をこうやって見る。
同じようにや
る。そうそう、こうやって、ああ、こういうふうにやるんだってね。自分がやっていたことをこういうね、やらせてみると。つまり、自分一人でどっか行っても何にも楽しくなさないわけ。楽しいっていうのは人に自分が楽しい。例えば、北海道行って楽しかったってなったらね、次楽しいのは誰かを連れて北海道に行って、これ時計台なんだよって言って一緒に楽しむことしか楽しくないわけ。
自分のことを分かってもらうっていう。
そうそうそうそう。こんな経験をしたよと、こうだよと、ああだよって解説したときに、ああそうなんだ、これが時計台なんだと、わあすごいねと、ね。で、楽しいなと、こうなるわけ。そうそう、同じ人をまた2回連れていくことはできないので、また別の人を連れていく。ね。そういうことを繰り返していくと、今度はどうなるかっていうと、いや、いろんな人を連れて行って教えてはいるけど、一人一人との人間関係は全然深まってないな、つまらないなと。じゃあそんなことよりも一人の人としっかりと人間関係を深めていこうっていうふうに順番があるわけ。だから自分はどっか行きたいっていうのは一番最初の段階なんです。
それもその段階を登っていかないと証言ができません。
そうそうそうそう、そう。だから次の段階、次の段階、次の段階っていうのがあるんです。
今お聞きして一つ疑問に思ったのが、
はい、
数ヶ月前に質問をしたときに、
うん、
質問の内容が、まあ、違ったんですけど、まあ、私はどうしても人を信じられなくて人をはねつけてしまうっていうことへの、
はい、
あの説法で、
うん、
その時は今とは逆だったと思うんです。物を買ったときに、うん、ある程度期間を決めて1年間は使うとかっていうふうにして、
うん、
まあ、大事にしなさいっていうお話だったと思うんですね。で、はい、物を大事にしていくことで、
うん、
まあ、だんだん、あの、なんていうかな、うん、いつも物を見てあげることで、なんか人を信じられるとか、人が怖いとかっていうのはなくなっていくんじゃないかと。で、それはコップとか箸とか茶碗とか、いつも使うものを、はい、ある程度いいものにしなさいっていう話だったんです、
うん、
で今だとまた反対になってしまうので、
うんうん、どっちなんですかと。
どっちを実践するんですか。
これは両方ともです。
で多分いつも使っているものだったと思うんです。その時の話は、
うん、
こういうボールペンだったりとか、
うん、
お茶碗とかそういうもの、
うん、
でその普段は別に生活するのに必要ない本とかそういうものは
そうです、
ポイポイ
ポイポイポイポイって捨てる、ポイポイって、はいはい、普段あまり読まない仏法書ポイポイってこう捨てると、そういうことです。
でも今お聞きしたらそれをやっていくと今も楽しみがないんですけど、もっと楽しみがなくなるんです。
その通りでございます。
今も十分
そうですね。
そ
う
なん
です。そうです。はい。そうなんです。その通りです。
分かっててもやるんですね。
はい。分かってても、そうなんです。そう。もう、ものすごく楽しくなくなります。これをやっていくと。だから僕も、最後の取り出をしてるわけですよ、パソコンを。ね。買わない。眺めているだけ。これがいいの。見てるだけってね。これを生涯してしまった時のね、もう人生の虚しさと言ったらね、もう何とも言えないですからね。だから、まあ、生涯したいけど、ちょっと待って、今は待とうと。ね、Windows 10が出てからにしようと決めてるわけです。で、そこで、ちょっと生涯して、もうパソコンともね、いざさらばって感じ。いや、それがね、不幸なのかと言うとそうじゃなくて、自分に余裕ができますので、当然余裕ができた分だけ人が入ってきます。今だったら、そうやってね、楽しみ、いわゆる休みの日が楽しくなくなった分だけ、次ですね、人を求めるようになるんです。人を求めるために、人と一緒に過ごすためにお金をかけたいっていうふうになる。つまり一歩進むんですよ。 そしたらそこに問題が起きますよね。人が怖いとか、ね、人と接するときにですね、壁ができてしまうとか。今までは、いや、そんなことを乗り越えなくても、好きなことをやっていればよかったってなるんです。ね。ところが、好きなことっていうのがなくなると、仕方なく行かないといけないんですよ、人の中に。たとえお金がかかったとしても、人の中に入っていくことが大事だなってなるんです。そうやって自分が一つ前に進むんですよ。で、その時に問題になってくる人が怖いとか、人が嫌とかね。でもそれを乗り越えなくちゃいけない。じゃあどうしたら乗り越えられるか。それが仏教でいう由意識の教えになるわけです。だから自分にとって人と接することが大事なことだと。人と人間関係を結ぶことが大事なことなんだと。分かってくるとね。分かってくると、仏教の教えにね、心から耳が傾けられるようになるし、由意識の理解も深まるんです。あ、こうやって嫌だなって思うのは、自分の心にこういう心があるからなんだ。ね。そういう切実な問題だからこそ見つめるし、解決していくわけです。だから、本を証言した方がいいんです。ね、同じように池上彰さんも、ね、よく見ていくことが大事だ。そうしないと家族に向きません。はいはい。
その証言して人恋しくなってきたら、あ、少しずつ証言してるんだなって。
そうです、そうです、そうです。つまり子供は自分で何かをやった後、人にやらせる、ね、人にやらせていく。そして自分の気持ちを分かってもらうようにする。その後一緒にやるようになる。
自分がやった後に人にやらせるんですか？
それはその人はどのように扱うかが知りたいからです。自分が例えばこういうふうに包丁を扱っていた、ね、でも人がもし使ったらどういう反応を示すんだろう、ね、それをこう見てるんです。これが自然な流れなんです。だから自分が何かをやって、ね、自分はこの本を読んだと、すごいいい本だったと。だったら、いや、じゃあね、清盛さん、この本素晴らしいから読んでくださいっていうふうに進めていく。これが自然な流れなんです。で、それについてこう一緒に語り合っていく、共感していくと。それが人間の楽しみなんですよ。だから自分が海外旅行行こうが、本を読もうが、いろんな体験しようが、自分だけで終わっていたら楽しくないんです。だからこそ、次に移ろうとする。でも次に移ろうとした時に不安があって、大きな不安があって、今まで逃げていたわけです。でも証言していくことによって、もう逃げてもそこに幸せはないと、こうなるわけです。だから前に進まざるを得ないわけですよ。いろんな不安や苦しみを乗り越えてでも、次の楽しみに移るんです。それは今までね、自分が一人で楽しんできたよりもずっと大きな楽しみなんです。はいはい。
それは心で乗り越えたいなと思うようになる
んです。乗り越えたいなじゃなくて、乗り越えないとつまらないんですよ。時間何やってもつまんないんです。ね。だから分かってますよ。僕だってこのね、科学校も見てね、ああこんなのがあるんだ、すごいな、うんってね、見てる時間は時間の無駄だということは分かってます。分かってますけど、ね。それを全部なくすと、もう本当真実が見えすぎちゃうわけです。
見たくない真実っていうのは何
ですか？やっぱ見たくないっていうのはいろいろありますよね。やっぱりこの世界はもう必ず死んでいかなくちゃいけないとか、やっぱ自分が種をまいていかないと未来は変わっていかないとか、うん、自分の思ってるようにこうどんどん未来が変わっていくわけじゃないんだなとか、うん、そういう一つ一つのことを自分が実践してみないと分かんないんです。でも分かっちゃったらもうそこは戻れないんですよ。もうなんて言うんですかね、こうなんか夢の世界に入ってなーってなってる時間がね、なくなるんです。
分かっちゃうってことは戻れないですよね。
そうそうそうそう、
戻れないことを分かっちゃったっていうことを証言したっていうことなんですよ、
ね、ちょっとずつね行きたいですよね。ちょっとずつどうですか、全部知っちゃってうわーって入っちゃった方がいいですか？ きなり全部分かっちゃって、もう全部戻れない、もう行くしかない、この次の瞬間に
行く過程を楽しみたい。
そうですよね、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつがいいですよね、
ちょっとずつこう登っていくっていう、
そうそうそうそう、
過程をこう、
そうそうそうそう、
楽しみ、人間を楽しみながら、
そうそうそうそうそう、だから僕も分かってますよ、何をしたらいいか、何をしていかなくちゃいけないか、でもそれを少しずつ進んでいきたいんですね。だから少しずつ今の楽しみから離れて次の楽しみに移っていく、その楽しみも生下していくとまた次の楽しみに移っていく、そうやって自然な流れですね、これが自然な、ね、流れで進んでいくと、ね、これは自然法理っていうふうに言うわけです、ね、自然な流れで物事が進んでいくと、自然法理、ね、いわゆる世界の流れです、世界の流れに従って自然に進んでいく、これが幸せへの流れなんです。だから全知識はその幸せへの流れっていうのを強制することなく、その途中にある障害を取り除いていくだけなんです。本人が知らされていくことなんです。でも整理をしないと前に進めないんです。終わってないから。この本だったらいつか読む、いつか読むって思ってたら終わらないじゃないですか。一回もうこれは読まないんだと区切りをつけて捨てるんです。次の本も買ってみたらやっぱり読まなかったと区切りをつけて次に移るんです、ね、整理っていうのは区切りをつけることなんですよ、ね、一つ一つに区切りをつける、ね、学校のテストで言ったらね、テストの、ね、用紙が来たと、ね、でこうやって解いていたと、わからない問題がある、ね、じゃあわからないから置いておこうって感じなわけです、ね、でテストだったら、ね、90分なら90分、45分なら45分で区切りがつくじゃないですか。で一つの評価が出ます。整理をしないっていうのはですよ、無期限でこう無制限でテストをやってるようなもんなんです。で、まあ100点が欲しいから100点を取るまでもう終わらさないと、前に進まないんですよ。だからある程度区切りをつけて、ね、読むと思ったけど読まなかった、読むと思ったけど読まなかった、読むと思ったけど読まなかった、どうせ読まない、でも読みたいと思う、あそうなんだ、読みたいと思うなら買ったらいいんですね。だけど買うときにね、どうせ捨てるんだと思うとね、どうですか、1冊2000円の本と1冊500円の本と1冊350円の本だったらどれを買います？安い方、安い方に行く、こうなっていくわけです。どうせ捨てる、読まないっていうことが分かってるから、もう高い本には手を出さなくなるね。1冊7500円の仏法書を買おうと思います？もう思わないです。はい、
それは高い仏法書を買ってきたからもう高いのはいいって思えたっていう。
そうですね、高い仏法書を読んでもね、どれだけこうね不況に役立ったか、大して役に立たなかった。
それを知らない人にとってなんか高い仏法書の方が価値があるんじゃないかと思ってる段階が、
はい、
その一本目だ
って。そうそうそうそうそう。でも実際買ってみて、あ使わなかったな、実際ね、そのほとんど読まなかったなと、ね、その内容を、ね、布教に使えなかったなと、こういうふうになった時に、じゃあこの本は意味がないんだな、そこで捨てれるかどうかですよ。いやこれ7500円だったんだわとなるとね捨てられないわけですよ。7500円、ブックオフに売ってみるとね、ね、100円しか、いや7500円だった100円だった。
捨てられないものは人にあげるっていうのはどうなんですか？
人にあげる、そうするとね、本当は良くない。なぜかというと、この本はそうだ、7500円の価値だけどね、ね、7500円の価値だけど、人にあげるために買ったんだっていうふうに自分の中ですり替えるんです。
区切りをさっきで言うとつけてない。
そうそうそうそうそう、つまり7500円ね、ドブに捨てたと思いたくないからあげてるわけです。
あげたくてあげてる。
そうそうそうそうそう、
捨てたくないから、
そうそうそう、
欲しいならあげる。
そうそうそう、そうね、もうこうなってくるわけですよ。何かね、お歳暮とかお中元でいただきましたとね、海苔をいただきましたとね、食べると思ったら食べなかったとね、捨てるに捨てられませんよね。だから清美さん、これね、もう賞味期限がもう1年もね前に切れてるんですけど これあのビールなんですけど、どうぞ飲んでください。受け取った人、あれ賞味期限が2013年になってますと。こうなっていくわけですよ。賞味期限が切れたものをあげたくなっちゃう。捨てられないと。
捨てられないんですから、そういうことです
、ね。そう。
賞味期限までは自分が捨てずに使おうと
思ってる。そう、使うかもしれない。そう。
かもしれないと思ってるから捨てられないんです
よね。そう。
で、それが過ぎちゃったから、使えないから、自分で使わないにしたんじゃなくて、使えない、なんか強制的になっちゃったから。
そう、もうだからそれを捨てると、ね、もったいないじゃないですか。もったいないっていうのは、その、価値ゼロと認めないといけないから。価値ゼロと認められないからあげるんです。
使わなかったという自分を受け入れないといけない
と。そうしたら生下ができないんです。だからあげるっていうのは生下ができないから良くないんです。だってもともとあげるために買ったならいいよね。自分で読むために買って、読まなかったからあげるっていうのはね、それでね、あの本どうしましたって、あ、読み終わったから捨てました、もうあの人と会わない、もうひどすぎる、私のあげた本をなんて捨てるなんてありえないとこうなってくるわけです、ね、
そうか、自分のさらに物法書で価値があって高くて買って捨てられないものだから余計にその人が捨てちゃったってなると、
うん、
余計にそういう気持ちが湧いてきちゃう、うん、
そう
ですね。ああ、そうか、
うん、私は価値があると思って買ったの、うん、いやだから自分は価値がないと思ってるからあげたんですよ、
うんうん、
でも価値がないっていうことを認められなければね、うん、もう人が捨てたっていうことがショックすぎて、もうこの人と会いたくない、顔も見たくない、こうなってくるわけです。
買うときには価値があると思うからお金を出す
の。そう
だけど終わったときには価値がなかったから読まない、まあ捨て
る
って
こと
だから、判断が変わったっていうことを、
そう
違ったんだ、想像ではなかったんだということを認めていく作業よ。
そう、それが証言だ。だから一つ区切りをつけるっていうことが大事なことなんですよ。だから本を買うんです。本を買って、ね、日用品は別にね、使い終わるまで大事に使う。いつも使ってる箸とかだったらね、まあずっとね、使い続けてることも大事ですけど、やっぱりある程度こう、生下していくためには、1年なら1年、ね、決めて買うんです。で、いろんな不満があったとしても、1年は使ってあげる。ね、新年になったらまた、ね、新しく、ね、じゃ あ今年は羊年だから羊年の箸に しようかしらとかね、そういうふうに決めてみるとかね、そういうふうにこう区切りをつけるということが大事です。だから僕だったらね、パソコンをね買いました、どうぞ結構不良品で ね多分タッチパネルがね動かなくなったり電源が入らなくなったり、ね、していますと。でもまあ買ってすぐ捨てるのはかわいそう、このタブレットさんがとね、だから1年間は使ってあげますと。その後は Windows 10も出ますので、次のパソコンに買い替えさせていただきます。
約束するんですね、ものと。
そう。
約束を守ったってことが大事にしたよっていうこと
だ。そう。だから、最後までっていうのは、こういうものが全部なくなったらいいですよ。外に目を向けることが全くなくなったら、もう最後まで使ってあげるよってなる。あるうちは買い替えないと。買い替えが大事です。
使えても買い替え
です。ね、私たちは別にその何ですかね、物をね、ケチるために生きてるわけじゃない。節約するために生きてるわけじゃない。ね、お金を貯めるために生きてるわけじゃない。悟りを開くために生きてますから。ね、清盛さん。だから、そんなもんね、もういや、これ物が大事に、これも大事にしなきゃ、これも大事にすればいつまでも使えるぞっていうんじゃなくて、次に行かなくちゃいけないわけ。人生無駄遣いなんですよ。ね。次の段階に行かなくちゃいけない。ああ、そうなんだなと。もう休みを一人で遊んで楽しむっていうのは、もう卒業ね。卒業していくんだなと。もっとこれからのね、余生、一人で大丈夫かなってこうなってくるんです。そうやって一歩一歩前に進んでいくことが、これが、悟りを開いていくってことなんですね。分かっていただきました。
ありがとうございました。
はい。